線乗り越して気づいた下は始業式肉肉肉肉らしいあいつのタイムマシンは時空間ひと飛びに昨日へ消えてゆく
理論、間部修一さんの作詞作曲でラブズッキュンでした。まあね、こうやって人の歌を勝手に歌うのは著作権上とか倫理的にいかがなものかというご意見も多分あるかと思うんですけども、まあ、僕もすごく自信を持ってやってるわけではないんですけど、まあ気持ちとしてはですよ、あまり至らないですけども、気持ちとしてはちょうど夏目房之助さんが漫画を考えるときに模写しますね、模写すると分かることがあるっていう感じをがなぞりたいなと思って、まあ歌ったりするんですよね。で、歌うとやっぱり息遣いとかがよく分かるんですよ。このラブズッキュンって歌うときに何が難しいかっていうとね、結構息長い歌なんですね。ここはどこまでは切ってもいいんですけど、宇宙私中央線乗り越して気づいたぐらいまでは一息で歌わないとあんまり成立しないんですね。この歌はすごいこう一息で歌うとこと区切るところがはっきりしてて、要するに意識の途切れ目で区切れるんですよね。僕の考えですけどね、多分この歌の世界でこの語り手がはもう本当にぶっ飛んじゃってるんですけど、そのぶっ飛んでる時に意識がプツプツっと切れる。で、その意識がプツプツって切れるところで息継ぎしてやると感じが出る歌なんだろうなと思います。だからすごいそんなに言葉数多くないねんけど、あ、ここで息継ぎたいのに継がれへんわっていうところがね、あちこちにありますね。それがすごい面白いで、この曲、まあやっぱり言葉数はそんな多くないんやけど、すごい速いんですよね。すごい速い。この曲の速さって何やろうなって思うんですけど、一つはタイムマシンの速さなんですよね。タイムマシンやから速い。だけど、なんちゅうかな。例えばタイムマシンにお願いっていう曲だってタイムマシンじゃないですか。別にタイムマシンが出てくる曲っていうのはこれが初めてじゃないんですよね。だけど、タイムマシンにお願いっていう曲は言うたらタイムマシンに乗ってこんなにいろんな世界に行けてしまう、タイムマシンに乗って、あちこち行くっていうそういう速さなんですけど、 ラブズキュンのあの速さってこの人タイムマシン乗ってないんですよね。むしろそのあのタイムマシンに置いていかれる話なんですよね。これそのタイムマシンに置き去りにされる速さ、あのなんていうかな、気がついたらここにいるんやけど、そのえって思ったらタイムマシンに置き去りされてて、そういうことの繰り返しみたいな感じがするんですよね。あのすぐ意識がぶっ飛んじゃってえって気づいたらなんか置き去りにされてるんですよね。それがこの曲すごいなと思って、でだって一応この曲の主人公って私冒険少女なんですよね。アマゾンガエルの恋するハイティーンなんですよね。だからまあある意味で最強というか、あのなんていうかプロフィールとしてはあの申し分ないのに、なんかあの全然その華麗な経歴を生かせてないっていうかな、その全然華麗じゃないんですよね。アマゾンガイの恋するハイティンやのにもなんかすごいこう それをこうちゃんと過去から現在までこう引き続き背負ってるというよりはもうぶつ切りにされて、そんなことがそのアマゾンガイの恋するハイティーンっていうことが全然通用しない場所にストーンと落とされたみたいな感じなんですよね。だいたい年がら年中貝殻集めて歩くんですよね。しかも貝殻集めて歩くのやめるんですよね。めちゃくちゃや、めちゃくちゃやっていうか、そのあのそこもブツッと切れてるんですね。あの時間がブツブツブツブツ切れてるから、あのこうそこまで培われたことが全然こう次に生かされていかない、もう本当にいつでも置き去りにされてる感じ、置き去りソング置き去りソングってひどい言い方やなですね。あのそこが僕すごい面白いなと思って、あとでそれだけでも面白いねんけど、この曲はその感じをあの聴き手にちゃんと持たせるような工夫があるんですよね。例えば、まあ、ここはいいけど、例えば肉肉肉って肉3回言ったらミートの肉やって思うじゃないですか。それからあとは何やったっけ、あそう、好き好き好きって3回言われたらてっきり私のこと好きなんやって思うじゃないですか。僕のこと好きなんやって思うじゃないですか。だけどそれって好きだらけのことなんですよね。それとかあとふたが3回続いたらカバーのふたやと思いますよね。それはでも2人なんですよね。2人のふたなんですよね。でまあ言葉遊びといえばそうなんですけど、そのなんか違うものを予想させといて、あのこの言葉やなと思ったら次に違う言葉になってて、そのこの言葉やと思ってたその僕らの考え、ちょっとした想像が置いてきぼりにさせるんですよ。全然こうオチをつけられないままほっとかれるんですよね。でって思ったらあの違う言葉になった歌がそれこそ昨日へ消えていくというか、その現在の好きっていう言葉が置き去りにされてしまう、肉っていう言葉が置き去りにされてしまう、なんかそういう意味であの言葉のレベルでも内容のレベルじゃなくて言葉の音のレベルでもあの聞き手はもう徹底的に置き去りにされるんですよね。その感覚がちゃんと入ってて、だからあの身につまされるんですね。この曲ってあの置いていかれる、この曲を語り手も置いていかれてるけど、聴いてるこっちも置いていかれてるんですよね。置いてかれてるもん同士仲良くなれるんでしょうか、この曲で ラブズッキュンって言われて、そのラブズッキュンっていうのも一体この語り手が聞き手に対してズッキュンと打ち込んでるのか、逆に聞き手がこの語り手にズッキュンと打ち込んでるのか、よくわからない。そこもほっとかれてるような気がするんですよね。どっちなんやろう。なんかそういうことも考えさせられねえな。ほんまね、だから周到な曲だと思いますよ。なんかすごいようできた SF を読んだ後のような感じなんですね、聞くとね。実は僕相対性理論はこの前の1月11日のその、Fuck the Town っていうライブで生も見たんですけど、実はその時はちょっと会場のミキサーのせいもあるかな、ベースがちょっと回りすぎてて歌詞が全部見に入ってこなくて、どうしようと思ってたんですけど、帰ってきて、CD を聴いたらやっぱりいい歌なんですよね。いい歌っていうか、なんか怖い歌ですね。こんだけなんか徹底的に置いていかれる歌、そしてなんかハッピーランディングでもないんだよな。これなんかこう軽く地面に激突してる感じやねんね、この歌って。いた、地面に激突していたって思って気がついたら、頼りのあいつは消えていく、あいつに置き去りにされる話なんですよね。これ私と君の歌のように見えるけど、私と君のラブソングじゃなくて、あいつに置いていかれる歌ですよね、これ。だから私が君、もしくは君が私にラブズッキュンなのは、あいつに置いていかれたからで、なんかその意味ではこうハッピーというよりは、なんかこうラブの自覚もないまま、ラブズッキュンとかいう、ラブズッキュンとかを歌ってる。ラブズッキュンってどう発音したいんでしょう。そういうことも含めて、ラブズッキュンとか言うたろうかとか思いますよね。そういうことも含めて、なんかこう置いてかれた歌やね。珍しいですね、こんだけ置いていかれるのって。でもすごくこうクリアにある感覚をこうクリアにピカーンと出してるよね。そこがすごいなと思いますね。こんなクリアカットな歌って珍しい。どうなんやろこれ、僕褒めてますかね。褒めてると思うんですよね。褒めてるのに、なんかこうちょっと言いよどんでしまうのは、やっぱりどこに着地するんやろうな。やっぱりこうコブができて痛かったけど起き上がったっていう感じなんかな。それがこう、やっぱりコブができて立ち上がった歌やから痛いねんな。それからこう、あ、いい歌やとかいう感じじゃなくて、あ、痛かったなっていう感じの歌ですね。でもそういう感じにさせるのって珍しいですよね。さっき ESF やって言いかけたけど、どう言ったらいいかな、ESF って単に自分、私たちの知らないサイエンスによって、世界がどうなるかっていう話を書いてるだけじゃなくて、それだけやったらまあその どんだけその世界が奇妙やねんごっこですけども、 ESF を読むとその世界が変わってるだけじゃなくて、そこに生きてる人ね、あるいはまあ語り手でもいいんですけどね、人じゃない生物でもいいですけど、その生物になったらどんな感じがするんやろ、つまりその変わった世界は変わった世界だけど、その変わった世界に囲まれて、その生物はその変わった世界で進化の果てに取っている様式に僕らの気持ちが移植されてしまったらどんな感じがするかなっていう、なんかそこまで感じることができて初めて、ああ SF 読んだっていう感じがすると思うんですけど、相対性理論のこのラブズキュンっていう歌はなんかそういうとこありますね。あのハッピーかハッピーでないかっていうことは置いといて、この歌の世界に入った時に自分はどうやってほんまにこの今現在にズガーンと激突して行ったーって思って、あるいは何って思って、ここどこって思ってというのがすごく言葉のレベルでも物語のレベルでもこう感じられますね。そこがやっぱすごい新しいっていうか、まあ、いい曲なんだなって思います。それじゃまた。